遠藤良久プライム4は、仏教に空思想というものがあります。まあ、これは仏教を少しかじったことのある人ならご存知だと思います。空と書いて空と呼びます。これは何もないことというふうに捉えられることが多いのですが、般若心経にも現象は空に異ならない、空は現象に異ならないという言葉があります。でも実際にじゃあこの空というものはどういうものなんでしょうか。確かに体感としては触覚を超えますから、空の体感は。つまり触覚というのが自分の存在というか、肉体としての存在の、まあ、情報源です。触覚がなければ私たちは自分の肉体を感じませんから、自分の存在が肉体だという、あるいは自分の肉体がこの存在であるというふうには感じません。で、空想の体感というのは触覚を超える体感ですから、確かにそのような感覚、体感ではあります。で、仏教の哲学的な側面から言えば、これは相対を超えるということです。つまり我々が物を認識するのに、何かを認識するのに、必ず相対する概念が必要です。例えば簡単に言えば、熱いという感覚は冷たいという感覚なしには存在しません。冷たいという感覚も熱いという感覚なしには存在しません。もっと言ったら、その相対があるからこそ、より寒いか、あるいはより暑いか、より冷たいかということでしか、私たちは物事を認識しません。自分を認識するのは、他人の存在があって、初めて自分を認識することができます。他の人が一切いなければ、私たちは自分を認識しません。それから、右がなければ左も存在しません。認識しません。上がなければ下もありません。で、その空というのは、この両方に相対に二元的な反対概念に属さない世界のことです。で、私たちは認識しませんので、相対がなければ、相対の相対立する概念がなければ認識しませんので、認識しないものは存在しないということと同じです。ですから私たちはその空想の世界というものがあるということはなかなか想像できないのです。それではそういった反対概念のない世界というものは果たしてあるのでしょうか。空という何もないものをあるかないかと考えること自体がバカバカしいことのような感じですか。しかし、これには意味があります。空を体感する、空想を体感する、そういった反対概念がない世界があるということ、これが体感されていく、認識されていくと、逆にこの現象に対する、つまり相対的なものに対する認識が真逆になるからです。どのように真逆になるか。つまり私たちは反対概念の中で様々な葛藤を起こしています。例えば損得、それから生きる死ぬ。ところが、 この相対概念を超えた空想というものが、そういったものに目覚めてくると、逆転してこの空想がそういった二元的な両方のものとして現れているということがわかります。そうなると空はどこにもありません。だけど空はそういった真逆の存在や真逆の概念そのものであるというふうに認識されるのです。そして真逆の存在、つまり自分とか他人、あるいは主観とか客観とか、そのようなものも実際には空でしかないという、そのような認識になるのです。これを般若心経では色即空、つまり相対が実は全くの空であるということ、そして空即色、実は空はどこにもなくて相対として現れたものである、まあこれをリピートして解いているのです。しかしこれはいくら頭で考えてもわかることではありません。頭で考えることはそれ自体が相対的な概念を反復させるということですから、これは自分の触覚を超える、つまり自分の存在が肉体ではなく空想であるという空想の体感とセットなのです、この認識が。ではこの空想の体感は自分の触覚を超えるという体感は一体どこから生まれてくるのでしょうか。実はこれは世界や他の人のことを我がこととする、そういう心、他者や世界を自らの心の中に深く受け入れていく、そういう心の中にやがては生じてくるものなのです。祈りの中にただひたすら他の人々を我が心に引き受け、その幸せや向上を祈り続ける、その果てに自己の心身は空想になっていきます。これは倒し圧においても同じで、ただひたすら他者の存在を我が心に入れ、共感し、心の中に相手の体感を想像していくと、相手の経絡がまさに我がこととして自分の心の中に移っていくのです。それは空想の体感とまさにセットになっています。他者の存在や世界を我が心の内に入れ、それによって目覚めていくもの、それが空想の体感なのです。だから一見般若心経は哲学的なことを書いているようですけれど、実はこれは観世音菩薩観音様の慈悲の心の内容を説いているのです。般若心経の伝説は観自在菩薩観世音のことですね。観世音が一切に等しい生けるものを浄土という悟りの世界に渡したい、そう願って修行した時にこの空の世界に目覚めていくという、そのようなことが説かれています。そのようにして目覚めた空想の体感、この空想の体感を土台に、私たちが未来のポジティブな言葉を投入していく、自分の無意識に空想の体感を通じて 私たちのポジティブな未来を、世界を、自分自身の未来をも含めて投入していく。そうすると、それは無意識に浸透し、それが現象を作り出していくのです。他人の苦しみも幸せも一言とせず、我がこととして空想の体感に目覚め、その空想の体感を土台として自分自身や世界により良きものを、現象を表すポジティブな心を無意識に浸透させて、素晴らしい未来を共に作りたいものです。ありがとうございました。